先日イスラエルに恵みの中で行くことができて、そしてそのイスラエルの準備のためにいろいろと準備をしながら、忙しいスケジュールの中からもイスラエルの準備、そしてイスラエルに行くための準備、その前イスラエルに行って日本の国旗を振るならば日本のコスチュームを着てくれということで、着たことがない日本の袴を初めて借りて、そして結び方も着方も一切わからないんですけども、明美先生からはその袴を舐めるんじゃないというふうに言われながらも、でも着て持ってこいって言われるものだからしょうがなく、その袴も準備して、そしてイスラエルに行くための準備が刻一刻と整って、そして集合時間になりました。集合時間になって準備はすべて整って出かけようと思ったら、なんとその出発時刻になって私のパスポートがどこにも見当たらないのです。パスポートがないということで、その集合時間からとても焦ったことになりまして、どう探しても見つからないということで、家内また百合子姉妹大輝兄弟巻き込んでの大捜索戦が始まることとなりました。そこにイスラエルに一緒に行くこととなっている斉藤兄弟が帝国になってやってまいりました。そしてちょっと慌てふためいている私たちを見て、どうされたんですか、いや斉藤兄弟大変なことになりました、パスポートがないので斉藤兄弟一人でイスラエルに行ってください斉藤兄弟は言いました。私何にも聞かされてないのに、それはないと思います、絶対にこのパスポートは見つかると思いますから一緒に探しましょう、冷静な斉藤兄弟に促されて、そこから一生懸命また斉藤兄弟も加えて大捜索戦がもたらされました。家内は実家に帰り、そして私の机という机は、引き出しという引き出しは全部開けられどこに何があるかは全部、周知にさらされることとなりました。でも残念ながらいつまで経ってもパスポートは見つからない、残念、もう本当にがっかりしながらエレベーターの中で心から一人になって叫びました。主よ、どうかイスラエルに行かせてください、心からの叫びを叫んで、そしてエレベーターを開けて牧師室に戻りました。なんとそのしばらく経ったその直後でしたけれども、あったということで、この五体兄弟がパスポートを見つけてくれたのです。今日その喜び、そこから、なんと百合子姉妹や大兄弟や家内まで行く予定もなかった成田空港まで送迎をお願いし、そして本当にそのパスポートが見つかった喜びを共に分かち合いながら帰ってまいりました。今日ルカの福音書を見てみますと、亡くなったものが見つかった大喜びがルカの福音書15章に書かれてありますけれども、このルカの福音書の15章のところから、今日はレジュメにも映し出されるでしょうか、天のお父さんの喜びを一緒に喜ぶということについて共に見ていきたいと思います。この天のお父さんの喜びっていうことについて、今日御言葉の中から一緒に、何を天のお父さん本当に喜ばれるんだろうか、ルカの福音書の15章の一番最初のところに2節に、パリサイ人と律法学者たちはつぶやいてこう言った、この人たちは罪人たちを受け入れて食事まで一緒にするとつぶやいていることが書かれています。このパリサイ人がイエス様が罪人を招いて一緒に食事をするということを非難したので、このイエス様はこの3つのストーリーをこのところからお話しくださいました。まず今日ちょっと聖書をこれから峰口勝利先生に朗読していただきたいと思いますが、罪人とは何かということについて今日皆さんともう一度確認しておきたいと思います。罪人とは神様に背を向けて神様の嫌がることをする人、そしてこの人は神様との和解、神様と仲良くすること、そしてまた神様のもとに立ち返ることが必要なので、この人を求めて天のお父さんはイエス様を使わせてこの罪人を招いて悔い改めさせるために来た、この罪人とは 神様に背を向けて神様の嫌がることをしている、そのような人のためにイエス様は使わされてきて、天のお父さんと和解しますように。もう一つ、この罪人というのは当時のユダヤ人の社会をちょっと想像していただきたいんですけれども、当時のユダヤ人の社会、この特にこのルカの福音書の15章の現場となったこの場所においては、10世帯から15世帯の家族です。そしてその町はもうみんなお互いを知り合っています。だからこの罪人というのは、このユダヤ人たちの、またパリサイ人たちのその考え方の中においては、もう私たちはあの人たちとは一緒にいたくない。私たちは私たちの世界があるけれども、あの人たちはあの人たち。絶対にあの人たちとは仲良くしたくないわ。そのような、それが罪人たちの受けていた仕打ちであり、彼らは見下されていました。そしてまた彼らは罪人と呼ばれて、そのユダヤ人の社会の中において切り離されて、そう、ある意味において嫌われていた人たちでした。だからこそ、この罪人と言われる人たちが、当時のローマ帝国に高い税金を納めさせる人、そしてお金を持ってもらって男と人との関係を持つような、そのような人たち、そのような罪人をと呼ばれる人たちは、その町から切り離されて、そして、この別のところに暮らしていましたから、パリサイ人、律法学者たちは、なんとイエス様がしていることは、その当時の人たちがしている人とは、こととは違う。なんでそんな人たちとを招いて一緒に食事をするのだ。イエス様は、そのような人たちを神様と和解させるだけではなくて、その人たちがその後も生き続けることができる。その人たちがその後も他の人と仲良く生活することができるように、他の人とも和解しなさい。というその道を用意してくださったお方なのです。今日その背景の中で、ルカの福音書15章の11節から32節までを、勝利先生、御言葉の朗読をよろしくお願いいたします。聖書をお持ちの方は一緒に開いてみてください。ルカの福音書15章の11節から32節お願いします。
はい、ルカの福音書15の11から、またこう話された。ある人に息子が二人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は、寝台を二人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そこで放蕩し、湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べ物にも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人には彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰でに与えようとしなかった。し、彼は我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家まで遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もし私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから天に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。 この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。お父さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの信頼を食い尽くして帰ってきたこのあなたの息子のためには、肥えた子牛をほふらせなさったのですか。父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。
御言葉の朗読を心から感謝いたします。今日天のお父さんの喜びを一緒にこの御言葉の中から見つけていきたいと思います。まず最初に、天のお父さんが一番喜ばれること、亡くなっていたものが見つかったのだ。天のお父さんの第一の喜びは、罪人が悔い改めて自分のところに帰ってくることです。自分の息子が自分のところに帰ってくることです。神様との和解、このように言うことができると思います。弟息子はとてもとても反抗的な息子であったようです。そしてこのお父さんに向かって、生きている間に相続財産をください。当時全員お互いを知り合っている、そのような小さな町においては、この弟息子がお父さんに言ったことは本当にお父さんにとって恥ずかしいことでした。モーセの十戒には、あなたの父と母を敬いなさいって書いてあるのに、あの家のあの息子は何だ、お父さんに生前に相続をもらって、そのようなお父さんのに対するその反抗的な態度、家族に恥をかかせ、お父さんに恥をかかせるような存在であり、そしてそのような小さなユダヤ人の町でしたから、噂はすぐに広まって、お父さんのところにも、お父さん、あんたがそんなことしたら他の家族にも示しがつかないから、お父さんのところにもクレームが来たかもしれません。そしてその弟にも直接、そんなことをするもんじゃないというようなことを言われたかもしれません。そんなことが嫌になった弟息子は、すぐにその町も家もその町も出て、このユダヤ人の社会の規律の厳しい、そのような神中心のその世界の中から、人間中心のギリシャ的な、そしてこの近くにあった遠い国と書いてありますけれども、それはもう全く違うという意味であり、これはギリシャのデカポリス、もう本当にそこには素晴らしい大都会が、近代文明が開かれてはいますけれども、そこにはサタンの誘惑があちらこちらと待ち受けている、そのようなところに彼は出かけていくこととなりました。そしてその彼が出かけていったその先においては、彼は自分はできると思って出かけていったかもしれませんけれども、彼は、贅沢にいろんなものを食べて、そしていろんな遊びをしながら、そして騙されたこともあったかもしれません。この聖書は財産を、使い果たしてしまったと書かれてあります。そして豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたい、当時のユダヤ人にとって一番汚れた動物が豚であり、その食べ物を食べたいということは、もう人生の中で最悪の状況まで彼は落ち込んでしまい、そしてまたこの彼の状況を端的に表すならば、もうあとは死ぬしかない、そのようなところまで彼の人生は追い込まれてしまいました。天のお父さんに背を向けたこの弟息子の状況、ローマ書の6章23節のところには、罪から来る報酬は死であると書いてある、本当にこの お父さんに背を向けた弟、息子のその反抗の結果がこの聖書の中に書かれてあります。しかし弟息子は幸いなことに自分がもう食べたいと思うものを食べられない、そのような状況の中でお父さんの家を思い出しました。ああ、そうだ、お父さんの家には雇い人がたくさんいる。そして食べ物もたくさんあった。もう息子とは呼ばれないかもしれないけれども、もうお父さんのところに帰って、しもべの一人にしてもらおう。そのような悔い改めを立ち返る決心をして、また、息子は、弟息子はお父さんのところへと帰って行こうとするのです。お父さんが出てきますけれども、お父さんは本当に優しくて、心の大きなお父さんです。生前分与くださいって言ったらあげてしまうお父さんです。そしてこの息子が出て行った後も近所の人たちからは、小さなコミュニティですから、あなたの弟どうなったかね、まあ、あんな弟息子いなくなってせいせいしたね、あなたには自慢の兄息子がいるからと近所の人に言われたかもしれません。どこで生きてるのかねって近所の人が来てくれたかもしれません。そのような中でお父さんはずっと心を痛めながら、お父さんは、いつ帰ってくるかもわからない、その息子の帰りを何年にもわたって待ち続けました。時にはきっと、あ、弟に違いない、弟息子に違いないと思って、ね、遠くから駆け寄ってみたら人違いだったっていうことがあったかもしれません。本当にそれほど彼はその弟息子の帰りを待ちわびて、でも何年も経ったある日、この時がやってきました。諦めきれないで待っていたお父さん、遠くから今回は弟息子かもしれない。この走り寄ってみると、本当に近くなれば近くなるほど、あのいなくなっていた弟息子が帰ってきたということが分かり、走り寄って抱きしめ、そして、口づけをしたと書かれてありますけれども、この抱きしめるというその行為、もう臭くなっていたと思います。そして、豚のお世話をしていたということですから、本当に彼らの状況の中にあっては、もうとても触りたいとは思わ、普通の人は思わないような、そのような状況の中にあって、彼は弟、息子を抱きしめました。ちょっと今回メッセージを調べているときに、このハグがどれほど精神的にも身体的にも効果があるかということを、いろんな人から連絡で情報はいただいてたんですけども、そのいろんなそのハグをするならば、脳下垂体からいろいろな良い分泌物が分泌されるということを、もっと詳しい人いるかもしれませんけれども、このお父さんがこの息子にしたのは、本当に抱きしめて、そのような状態のありのままの弟を抱きしめ、そして弟はこの時に何回も何回も練習してきた言葉を繰り返しました。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前にも罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。私を雇い人の一人にしてください。何回も何回も悔い改め、自分の精一杯の悔い改めを彼は用意してお父さんの前に告白しました。お父さんはその声がもう終わるか終わらないか以前の時に、もう、一番良い着物を持ってきなさい、足に靴を履かせなさい、手に指輪をはめなさいと、その弟息子にその裸の恥を覆う汚いその汚れた着物に変えて、良い上等の着物を着せてくださり、そしてその指輪は息子の象徴であり、経済管理を委ねられたということです。その指輪を与え、そしてその足には新しい歩みを象徴する新しい靴を与えてくださいました。これら着物や指輪や、そしてまた履物はみんな、自分の息子であるということ、お父さんの心を悲しませて、そして財産を全部使い果たした、そのような弟息子であったのに、お父さんはこの弟息子にこの素晴らしい、息子としての身分を与えてくださいました。この御言葉は言っています。第一テモテの2章の4節で、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられます。天のお父さんは、そしてイエス様をお使わしくださって、イエス様はルカの福音書 19章の10節のところで、人の子は失われた人を探して救うために来てくださいました。パリサイ人は分かっていませんでした。なぜイエス様は罪人を招いて一緒に食事をするのか。でもイエス様は知ってほしかったんです。天のお父さんの喜びは罪人が、自分の息子が帰ってくることです。このことをイエス様はこの例えを通して話してくださいました。第2番目のお父さんの喜びはどういう喜びだったでしょうか。この聖書の言葉を見ると、天のお父さんの喜びはなんとこの喜びを一緒に喜んでほしいということです。天のお父さんは一人でこの喜びを喜ぶだけじゃなくて、この喜びをみんなが分かち合うことを願っていました。先ほども言いましたように、この弟息子の家は小さなコミュニティの中にありましたから、弟息子がお父さんに反抗して出て行ったということはみんな知っていました。だからこそこの弟息子がお父さんのところに帰ってくるだけではなくて、このコミュニティの中において、この町の中において、その後も恥をかかないで生きていくことができるように、お互いが仲良くするように、それが天のお父さんの心でした。だからこの弟息子が帰ってきたとき、なんとこの息子としての象徴である着物や、そしてまた指輪や新しい靴だけではなくて、子牛をほふって、そしてパーティーをしなさい、町の人を呼んできなさい、そしてしもべたちも呼んで家中でお祝いしましょう。そのことはこの何を意味していたかというと、このお父さんはこの弟息子を、もう私はこの弟息子を許しましたということをみんなに教えるためであって、この弟息子はもう許されているので、罪人ではなくてみんなの神の子供としてみんなの仲間に加わることができるということを共に喜んでほしい、共に喜んでほしい。このようにして、お父さんは弟息子のためにパーティーを用意してくださいました。ここでもう一人登場人物が出てきます。兄息子です。弟息子とは違って一生懸命お父さんの家で使い続けてきた真面目なお兄さんです。そしてこの一生懸命働いている自分のことは見てくれてないで、出てってしまった弟息子のことばっかり見ているお父さん、そんなお父さんを許せないでいました。そしてそんな弟も許せないでいました。弟が帰ってきたら、なんと弟のためにはパーティーしてる、自分のためには小ヤギ一匹ほふってくれたことはないのに、なんと子牛をほぐって大パーティーをしてる、こんなお父さんあるか、こんな弟息子あるか。お兄さんはもう怒ってしまって、もう家に入ろうとしない。そんな お兄さん息子に向かって、お父さんは本当に優しく、本当に優しく、そんな怒って怒って、お父さんに向かって怒って、弟息子に対して怒っているこの兄息子に対して、お父さんは何を言ってるんだ、私は、お前は私と一緒に、ずっと一緒にいるではないか、私のものは全部お前のものではないか。このようにして、お父さんはこの兄息子をなだめて、そして一緒にお祝いしよう、弟息子帰ってきたんだ、死んでたのが生き返ったから、私はもう弟息子を許してるから、一緒にお前も神の子供として一緒に祝福してあげてほしい、一緒に喜んでほしい。そのようにして、この お父さんは兄息子に取り出します。今日ルカの福音書の15章の6節を見てください。ルカの福音書15章の6節のところには、99匹のうち1匹が失われた、そして戻ってきたときに、帰ってきて、6節のところですね、もし聖書一緒にお読みしましょう。3、はい。帰ってきて友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。15章の9節も一緒に見てください。一緒に喜んでほしい、町の人たちも近所の人たちもみんなで喜んでほしい。15章の9節、3、はい。 近所の人女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから、一緒に喜んでくださいと言うでしょう。そして32節のところです。弟息子が帰ってきたら、もう喜び、お祝いするのは当然。はい。だが、お前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。このように、天のお父さんは亡くなっていた、そしてまた死んでたと思っていた弟息子が帰ってきたことを、町中の人たちと一緒に喜びたい。それは、私はこの弟息子の犯行を私は完全に許している。そして神の子供としてこれからはみんな仲良く町の人たちと暮らしてほしい。それが天のお父さんの心からの願いです。このイエス様がマタイの福音書の22章の37節から40節のところで、聞かれていることに対して答えた大切な御言葉の箇所があります。マタイの福音書22章の37節から40節、朗読いたします。そこでイエスは彼に言われた、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。立法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。一つ目は神様との和解。神様のもとに立ち返ることを天のお父さんは本当に喜んでくださいます。そしてもう一つは神の子供たちが神のところに戻ってくるだけではなくてお互いに仲良くしていることを天のお父さんは喜んでくださいます。イエス様は新しい戒めを与えました。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。これが私のあなた方に与える新しい戒めです。第一ヨハネの3章の23節は言っています。神の命令とは、イエス・キリストを信じることと、互いに愛し合うことです。これを天のお父様は本当に喜ばれ、このようにしてイエス様は、この弟息子の例えを通して、ルカの福音書15章のところでこのことを分かち合って教えてくださいました。今日最後にみんなで天のお父さんの喜び、お父さんのもとに息子が帰ってくること、罪人が帰ってくること、そしてもう一つの喜びはその子供たちが神の国において仲良くしていること。今日、神の国に入るのは天のお父さんの喜びを一緒に喜ぶ人であるということについて、もう一度見たいと思います。イエス様はこの神の国、神様の支配を私たちのうちに与えてくださって、そして私たちに一緒に喜んでほしい。私たちのために神の御子イエス・キリストを使わせてくださって、そして私たちを罪と死の中から救ってくださるこのイエス様は私たち一人一人とこの喜びを共にしたいと願っておられる方です。今日ちょっとみんなに一度聞きたいと思います。今日子供たちももしメッセージを聞いている人がいたらちょっと一緒に考えていただきたいと思います。神の国に入れるのは良い行いをした人でしょうか。レジュメあるのでしょうか。神の国に入るのは良い行いをした人なのでしょうか。クエスチョン。それも人間的な良い行いによっては誰も人間的な正しさによっては誰も神の国に入ることはできないと言われています。それよりも今日のこのルカの福音書の15章のストーリーでイエス様が私たちに教えたいと願っていたのは神の子と呼ばれる資格は私にはないということを認めて自分が神の前に反抗して神に背を向けて罪人であるということを認めてそうだお父さんのもとに帰ろうもう息子と呼ばれる資格はないでも雇い人の一人にしてもらおうと一生懸命その罪の告白を神様の前に精一杯の告白を持って神様の前に立ち返ろうとするその弟息子の姿がありますけどもそのお父さんのもとに立ち返るこの弟息子をお父さんは受け入れてくださいます。 アーメン。このように、次男、この弟息子は父さんのところに受け入れられました。今日この弟息子のような、お父さんに反抗し、自分の力でやってやるんだというような手のお父さんに反抗しているような人が、そのような心の態度の人がいるならば、今日私たちはこの弟息子と同じようにお父さんのもとに帰ろう。そしてこのお父さんのもとに罪を告白して悔い改めるなら、私たちはお父さんのその愛の懐の中に飛び込むことができます。ではもう一つ聞きたいと思いますけれども、神の国に入れないということは悪い行いをしたからでしょうか。まあ、この悪い行い、この人間として一生懸命頑張って、兄息子は一生懸命良い行いをしていました。悪いことをしないように頑張ったと彼も告白しています。でもそれよりももっとこの、ルカの福音書15章のところで大切なのは、この天のお父さんが罪人を招いて悔い改めさせるために来て、一緒に喜んでくれ、一緒に喜んでくれと言っている時に、この喜びを一緒にする人です。一緒にそのことを喜ぶ人です。その隣の人も、その隣の私たちの隣にいる人も、そしてまた今離れている人も、これから戻ってくる人も、本当に天のお父さんが愛して待っている、その息子が、その罪人がお父さんのもとに帰ってくる、その時に私たちはこのパリサイ人のように、イエス様、あなたは罪人を招いて食事をするんですかというような冷たい態度、この兄息子のような、そんな弟息子のためにそれだけのものを使って私のために何もしてくれないじゃないですかというような、そしてお父さんの喜びを一緒に喜ぶことができない、なかなか他の人と和解できない、許せない、そしてこの手のお父さんから全部のもの、全部お前のものだって言われているのに、他の人がなんか特別に素晴らしいものをもらったように見えてしまって、すぐに他の人が妬ましくなってしまう、もしそのような心の態度、パリサイ人や兄息子のような心の態度の人がいるとするならば、その人に対しても今日お父さんが優しく何度もなだめてくれたように、この後のストーリーはここに書かれていませんけど、私は心から信じます、この兄息子もお父さんの説得の中でついには悔い改めて家に入って、この弟息子と仲直りをする、その喜びの中に加わったと書いてはありませんけど、そう私は信じ、そう信じたいのです。今日最後に私たちの天のお父さんに焦点を当てたいと思います。私たちの天のお父さんは本当に寛大なお方です。弟息子が悔い改めて帰ってくるならば、その弟息子を抱き寄せて、そして弟息子が願ったのは、私を雇い人の一人にしてくださいということでした。当時のユダヤ人のラビの話の中においては、この同じ話があったと言われています。そしてそのところから、弟息子は本来、当時のラビの話によると、雇い人の一人として、生涯一生懸命働いたというような、日本人が見たら美しい話になっているそうです。でもイエス様が、この彼らに話した話は全然弟息子が願ったことと全然違いました。弟息子は雇い人の一人にしてくださいと言っているのに、なんとお父さんがしてくれたのは、この弟息子に対して息子の身分を回復することでした。天のあらゆる相続を与えることでした。なんと寛大な天のお父さんに私たちは仕えていることでしょうか。天のお父さんに今日もあば父と心から感謝します。そしてこの他の人、他人を許せないこの兄息子に対しても最後までこの兄息子にへり下って謙遜に仕え、そして説得しなだめているこのお父さんの姿、お父さんの喜びを今日私たちも共に喜ぶものと ならしていただきたいと心から願うのです。なぜならば私たちはまず先にイエス様を通してその愛をいただいたものとして、あの弟息子のようにもうその息子と呼ばれる資格などとうにないものであったのに、イエス様の十字架の血潮によって罪許されて、今私たちは神の子供とされています。今日この方を母父と呼んで近づくことができます。今日お父さんの喜びを共に喜びましょう。ご一緒に主の前に賛美をしていきたいと思います。アバファーザーという賛美がありますが、この天のお父さんが今日私たちをこの礼拝の中で一人一人を招いてくださっている、その愛の中にご一緒に共に飛び込んでいきたいと願います。